いや、ニュース見てます？最近。
ニュース見て、あんま見てないかな。
あんま見てない。
そこそこですね。
うん、でもやっぱ今すごいですね、あの、吉本興業がね。
吉本の話、なんか、どえらい騒ぎになってますけど。
なんか、もういろんな人がさ、うん、これについて言ってて。
そうだね。
なんか、それぞれに、ああ、わかるな、みたいな感じありません
か？うん。だから、こういう大きいな、ニュースってさ、うん、まあ、ワイドショーがいっぱいさ、視聴率取れるからって食いつくからやるけど、やっぱすごいさ、誰でも意見ちょっと聞いてみたいって気持ちが出てくるもんで、やっぱいろんな人にさ、アタックしてその話が出てくるわけじゃないですか。でも割とみんなそれぞれ聞いちゃうんだよね。何の話してんの俺。
わかんなくなっちゃった。いろんな人の話を聞いちゃうんだよねっていうのを5分ぐらい喋ってました。
そんな喋ってないで
しょ。いやでも、あのね、まあ、くだらねえなって思う人もね、いると思うんですよ。うん、この吉本興業の話なんか全然関係ないじゃん、みたいな、うん。もっと参議院選挙の話しろよ、みたいな。わ、
ね、
かるわかる。それもまあわかるけど。うんうんうん、結局この問題っていうのは、うん、なんか多かれ少なかれどこでも起きてるようなことなんですよね。
うん、そうだね。
あの、自分よりその年の上の立場が上のやつが全然要領得ないとか。
ね、あの、要領得なかったよね。
喋ってるけど一個も何言ってるのかみたいな。
自分の頭がおかしくなっちゃったのかなって思ったもんね。
俺こんなに話分かんなかったっけって思うよね。あの話聞いてた。
すごいよ。あれはテクニックだよね。
どういうことって。頑張ろうとすればするほどどんどん分かんなく
なる。あれすごいね。呪文ってああいう感じなのかもしれないよね。
あれで5時間半喋ってたな。これはもう無理だろうな。
さすがだね。やっぱ話術のトップってああなっちゃうんだね。
あれをまとめなきゃいけない仕事も辛いよ、あれはさ。だその、うん、まあ、吉本の問題だったら、うん、最初そのね、問題を起こしたさ、人たちが、まあ、はいはい、謝ったけど、収まんなくて、うん、直属の、まあ、先輩みたいな人が出てきて、
うんうんうん、
任せろ、みたいな。
はいはい。
ま、動きます。
動きます。動きますってね。
あの感じもわかるなって思っちゃうね。
だからわかるってことですか。
あの動きますみたいな感じも、
うん、
感じもあるなみたいな。
あ、余計ねややこしくしてるっていう時もあるよね。
ていうかでも問題っていうのは多分ああいうもんだと思うんですよね、僕は。
ああいうもんっていうと、
その、
うん、
問題っていうのは最初の本当に一箇所だけの問題だったらその一箇所だけで済むけど、うん、
はい、
あの世間に向けてこう発信しちゃうと、
うん、
あの、あらゆるところに火がついちゃって、その、それをまとめて消化なんかもできなくなっちゃうんですよ。
なるほどね。
ありとあらゆる考え方がブワーって出てきて、で、それもさっきの話じゃないですけど、わかるな、みたいな。こういう面もわかるな、みたいな。その、わかるわかるみたいになっていっちゃって、全部わかるけど、でも問題だよね、みたいな。その、あらゆるところが燃えてる状態みたいになっちゃうんですよ。
なるほど。
だから、今回も吉本興業の、最初のさ、嘘っていう問題だけでなくて、うん、マネジメントとかさ、
そうだよね、
そういう問題にまでなっちゃってるわけじゃん。もうこうなると、うん、まっちゃんだけじゃもう解決できない問題になっちゃうから、
う
ん、
それはそうですよね。
これがやっぱり恐ろしいところなんですよね。この初期対応のまずさっていうのは何が恐ろしいかっていうと、やっぱこういうところなんです
よ。なるほどね、
うん。
じゃあやっぱ初期対応が一番まずかったと。
その問題、火をさ、一箇所だけじゃなくて、各所に付け回ってしまったっていうのが、うんうん、でも最初はみんなそんなこと誰も思ってなかったわけ
ですよ。思ってなかった。ねえ、こんなことになると全く思ってなかったし。
うん、その、なんでしょう、反社会、
うん、
反社会組織からまあ、営業行って、うんうん、まあ金もらったっていうだけの、うん、金もらってないって言ってもらってたっていうだけの、う
ん、だけの
話。
本当はそうだったんですよ。
なんだけど、うん、もうこうなると、会社として、ね、あるいはその、こういう問題って日本の各地であるよね的なことになっちゃうと、
うん、
もうこれはね消化はできないんですよね、これはね。
で、あとさ、うん、あの相関図ってみんな好きじゃないですか。
ああ、相関図ね。
で、その社長会長いて、うん、で、あの、まあ、まっちゃんとか、うん、さんまさんだとか、うん、加藤浩次ね、がいて、うん、でそこら辺がこうここは擁護関係とか、うん、ここが敵対してるみたいな、うん、そういうのさワイドショーが作るんですよ、画像を。
ああ、作ってたかも。
やっぱそれ見ると、うん、やっぱね、こうドキドキしてくる。 お、来た来た来た来たっつって。
まあ、ちょっとその、それ自体が ドラマというか見せ物になっちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。ドラマなんですよ、あれ。
うん。だから、もうこういうことは本当にね、
うん、
なんだろう。まあ、人間社会なんですよね、要は。
要は人間社会。
吉本の問題なんですけど、うん、その吉本で起きてる問題っていうのはやっぱ人間社会の、ま
あ、通ずるもんですよ。
問題なんですよ。うん、だからやっぱり見ちゃうよねっていうことなんですよね。
そうだね。
うん、
まあ本当とにかくね、あの俺の中ではもう清水圭が出てきた時は、うん、お前は黙れと思って、
ね。あれは最高でしたね。あのタイミングと内容の最高さってやっぱないですよね。
ないです。
清水圭さん。
いやー清水圭だ、圭武士炸裂してましたよねやっぱ。
ああいう人が出てきちゃうから、そうなるともう、あの、それ自体がもう愉快になってしまって、
ああもうさ
本質じゃないんですよ、全然。
でも止めらんないじゃん、も
う。止めらんないの、そう。
ね。どこで、だからやっぱ最初なんだ
よ、ね。だから最初なんだよっていうことなんですよ、やっぱり。
まあ、これからやっぱそういうこと起きたら、最初が大事だぞと。
いや、でもあらゆる問題は本当そうですね。最初で、どんだけその、真面目に、まあ、見くびらなかったかってことです
よね。そうですよね。うん、確かに。
これってでも、まあ、今、吉本っていう組織に託した日本社会の問題って、なってますけど、
うん、はい。
これ個人でも同じだと思う。例えば、
個人でも、
まあ、夫婦間の、
おうおうおうおう、
さ、いざこざみたいなのってあるわけじゃないですか。
うん、ありますあります。
この夫婦間のいざこざにおいても、やっぱり最初なんですよ。
ああ、そうかも。うん。
まあ、例えば、じゃあ、例題ですけど、
はい。
あの奥さんが冷蔵庫にプリンを入れてたと、
はい、
でそれを奥さんがね、
うん、
でそれを旦那さんがもう何にも言わずに勝手にもう食べて、
あ、食べちゃった、
ゴミ箱捨てて、
あ、まずいよ、
うん、で奥さん帰ってきて食べようと思ったら、あれ、
うん、
私のプリンないんだけどみたいな、まあ、旦那さんとしては悪気はなかったわけじゃないですか、
うん、
まあ、冷蔵庫にプリンあったから食べたっていうだけの話で、だからそう、いや、なんか入ってたから食べたけどみたいな感じで言ったら、
うんうんうん、
えって、いや、私が食べようと思って買ってたプリンだから、うん、なんで勝手に食べるのって、あんたはじゃあ買ったのみたいな。買ってないよねみたいな。最初はそのいざこざですよ、
ね、うんうんうん。
いや、でも、どんな、何お前プリンごときでさ、ってなるじゃないですか。
なる。ああ、それも一番、プリンごとき。
これ。
これはやばいよ、それ。
これ、初期対応失敗して
る。ああ、なるほどね。
そこでごめんでいいんですよ。あ、そうだったんだ。ごめん、気づかなかった。じゃあ俺、今度買ってくるからさ、とか、そっちなんですよ。
その通り。
なんでそのプリンでガーガーガーガー言ってんのみたいな、言ったらもう終わりなんですよ。
終わりです。まだ。
これこそがその、あの初期対応失敗して、
なるほどね。
各所に火がつくってことなんですよ。そうなるともうプリンの問題じゃなくて、
うんうん、
態度とか、
うん、
いや前もあったけどとか、過去の問題とか、
うんうんうん、
あんたってもうそういうところが私ずっと嫌でみたいな、そういう話になっちゃうんですよ、これ。プリンの、百何十円の問題じゃもう なくなったって。
そうだそうだ。
それはでも初期に見くびったからなんですよ。プリンを見くびったから。
プリンを見くびったわけじゃない。
爆発したっていう。だから世の中の問題って大体この初期の、
うんうん、
初期で止めとけば、そんな広がんないんですよ。
わかる。
この本質に僕最近気づいて、あの、めちゃめちゃ初期で謝るっていう。
ああ、それすごいいい考え方。
態度を最近心がけて。
あ、偉い。それ偉いですよ。それをさ、なんで、うん、その、プリンごときかって言っちゃうかっていうと、うん、プライドの問題
なんですよ。
なんで俺こんなことで怒らなきゃなんないのみたいな、ま
あ。プライドもあるし、あと、防衛本能ですよね。人間ってやっぱ責められた時に、俺じゃないっていう気持ちが出ちゃうんですよ。これ誰でも多分出ちゃうと思う。
出る出る。
俺だけが悪いくてそうなったんじゃないんだけどな、っていう気持ちが出ちゃうんだけど、そこを、こらえて自分のせいっていうことで、その後の火を止められるんですよ。
なるほど。で、そこをさ、
うん、
多分それ分かると思うんだよ、みんな、
うんうん。
でもそれができないから、いざこざになっちゃうから、
なっちゃうんですね、
それをさ、どうすれば、そこで自分のせいって思えるかっていうのを一つ考えたらいいんじゃない、
うん、いや、そうですよ。だから、まあ、でもまあ、本当心がけ、
うん、
常にそういう。
常にそう思ってる。最初に謝るってこと。
そういうマインドを常に持っとかないと、多分どっかで、いや、これって俺のだけの責任かな、みたいな感じにの態度になっちゃうとは思うんですよね。
うんうん、
宮迫さんとかも、まあ自分だけが悪いんじゃないって思ったかもしれないんですけど、
うんうん、
やっぱり最初に 謝っとかないでやっぱり、ね、
そうだね。やっぱごめんなさいっていう言葉は結構大きいよね、う
ん、ごめんなさいね。
ごめんなさいの一言を、うん、で結構解決する気がして、
はい、
ちょっと話がずれるけど、
はい、
配達業してたんですよ昔。寿司の配達業、
配達業っていうのあれまあ配達業、
寿司の配達ですよ。
あ、まあ、バイト
デリバリー、
デリバリーね、
うん、はい、それやってて、はい、めちゃくちゃ怒られることが多かったんですよ。
あ、それは遅いと、
遅い、時間がいつも遅れる寿司屋で、うんうんうん、いつも怒られたんですけど、うん、俺ね、ごめんなさいっていう言葉 を言えば、うん、大概大丈夫だった。でもすいませんって言うと、
うん、
ダメなんです
よ。え、そうなの？
すいませんって当たり前なん。でもごめんなさいって言うと、うん、あ、本当にこの人謝ってるっていう、
あ、
いうので割とね、はい、よく使ってましたね。あ、ごめんなさいっつって
重たさが違うんだ。
違う、すいませんって言うとなんか流れで言うじゃん、うん、
まあ確かにエクスキューズミーだからね。
そうそうそう、
すいませんは。
だからごめんなさいっていうのは割といい、なんか有効的な言葉なんで使ったらいいかもね。確かにね、
謝るときにすいませんじゃなくて、
うん、
ごめんなさい、
うん、そう
って言った方が効くってことです。
そうです。あと、そう。あと、あと、すげえさっきからいいこと言ってたけど、うん、あの、めちゃくちゃチャック開いてるから。
え？ごめんなさい。
ちょっとね、今気づってさ。
いや、でも今ごめんなさいって言ったから
いい。じゃあいいわ。
ごめんなさい。
なんかむしろ、うん。いや、チャック開いてたごときでごめんなさいって言われたら、うん、なんか、むしろこっちが悪い気持ち
になる。謝られすぎちゃった。というわけで、ね、うん、ちょっと真面目な話しちゃいましたけど、今週も、うん、行きましょう。アリチャリスパーク。はい。いや、なんかだんだんこのスパークの伸びが気持ちよくなってきたね。
あ、
伸びやかになってきたね。
いや、結構スパークって言葉っていいのかもね。
あーって気持ちいいね。
発声がいいね。
うん。いや、いいな。やっぱスパークでよかったかもしれない。
よかった、よかった。
ねえ、いや、ね、もうそんな感じ。
2回目ですよ。
さあ、もう最近もうみんなが謝ってますよね、ほん
とに。まあね。まあ、謝るタイミングを間違えるもんでずっと謝ってる、
ね。ずっと謝る。
そう。感じになっちゃってるね。
今謝ってもしょうがねえだろ
う。
それに対してまたすいません。
何なんだよ。1個遅れのすいませんって永遠に続くの。
永遠にもうその連鎖が続いちゃうんですよね。これはだから本当にね、最初で謝っとけよっていうのが全ての真理だわと思うわけ。
そうですね。で、今後はもうガンガン謝っていきましょう。スパークは。
スパークはもう謝罪用。
なんで謝罪が。
最近じゃあなんか謝ったことあるんですか、お寿司さんは。
最近謝ったこと。
うん、
え、そう言われるとなんだろうな、
うん、なんか家庭感とかでも。
家庭感はね、もうほんとつい昨日ね、うん、
お、謝った。
なんかちょっと喧嘩になりかけて、なんかさ、
俺もつい昨日は
すぐあるじゃん。
つい昨日は、つい昨日は、うん、まあ7時に帰るって言ってたけど、
はいはいはい、うん、
家に着いたのが7時半だったから怒られて、
うんうん、
それでも謝りました
。ちっちゃいね。
でもね、本当にちっちゃいの。
ああ、まあね。
問題の短所っていうのはね、ほら、それは舐めちゃうのも分かるよねっていうぐらいちっちゃいんですよ、ね、やっぱり。
ほら。俺はね、うん、なんか、まあ、誕生日が最近あったんで、うん、
はいはい、
まあ、もう、お互い40代で、
うん、
つって、なんか今後の抱負みたいな感じのことを、
ああ、なるほどね。
喋ってたんだけど、
あ、いいじゃん。
それをさ、気持ちよくそうだねって、うん、俺は言ってあげれば、うん、それ済んだ話だったのに、
う
ん、でもそれ現実的に考えたら、うん、結構こういう問題もあるから、うんうん、難しいんじゃないかなみたいなことを言ったらそれがなんかイラついたらしくて、なんかさ、こっちは気持ちよくなんか前向きな発言してるのに、なんでそんなネガティブなこと言うのみたいな感じで。
確かにそういうなんか男ってその具体的な提案みたいなすぐするで。
そうそうそう、
それよくないんだね。そういう時じゃない時ってあるんだよね。
あ、確かにそれあったけど、うん、ちょっとだから俺間違えちゃった。
なんかこうふわっと話したいみたいな時って多分あるんですよね。
ある、まあ、あるよね、
うん、みんながなんか病気もなく幸せだといいねみたいなでもさ、やっぱ保険とか見直した方がいいよみたいな
だってさ、話ってさ、うん、そういうことじゃないかと思っちゃうな。
でもそこまで今考えたくない
だとしたらその一個前でもう会話終わるって思っちゃうけど、うん、やっぱそういうんじゃないんだよね、うん、じゃあそれでああそうだ頑張ろうよって言えばいいじゃんってね、うん、そうねあそうだねごめんごめんってそういうつもりじゃなかったんだけど
やっぱねもう感覚が違うっていうとこありますからやっぱね、
うんうん、謝るっていこうと思
ういやだいもう謝って謝ってもうね謝り倒して地を這うようにねもう生きてったらいい
そこまでそこまでじゃなくていいと思うんだけどすごい劣等感があるやつ
だから争いを生まないためだったらもうねそうした方がいい、ね、
でもアメリカじゃとじゃとさ
じじ
じゃ問題、ね、いつじゃになるのか
じゃっていうじじいいたんだ本当に
じじいじゃない今僕ね、あの、最近、ちょっと気になるというか、うん、ああ、ちょっと考えさせられるなと思ったニュースが、はいはいはいはい、あれですね、
うん、
おぎママ免許返納です
。おぎママが免許返納した
。返納しましたよ、
ついに。あ、そうなんですか。
ええー。あのね、もう今、おぎママで72歳らしい。
おぎママってまだやってるんですね。
おぎママで。おぎママは、おぎママっていうのは別に職業じゃないですから。あの人のあニックネームですから。
はいはいはい、はい。
おぎだから70
人って何だっけまず
いやあれじゃ教育者ですよだから元教師ですよ
なんかの先生として出てきた
そうそうそうそうもう元々でももう学校の先生はもう引退して、
うん
うん、で元々先生やってたっていうので教育関係の専門家として
なんかのクイズ番組かなんかのパネラーとかそういうところでしたっけ
え最初でそうだったっけ？
わかんない。
え、急にパネラーでおぎママ出てこないでしょ？
あの人なんでこんなテレビ出るようになったんだっけってさ、思い出せなくない？
確かにそうだね。
うん。
いつの間にかおぎママとしていたよね。
確かに。いや、なんだったかな。
まあ多分ワイドショーとかのコメンテーターとかじゃない
ですか、ね。そうなんですかね。まあでも免許返納はそれはでも立派なことなんですか？
そうなんですよ、これ。だから、なんかね、あの、なかなか自ら免許返納することができない世の中に、やっぱ、おぎママ教育者なんでしょうね。
率先して。
そう、自分で、態度で示したと。
ああ、これでもいいニュースじゃないですか。
そうなんですよ。だから、偉いと思って。
うん、
で、これから人を引くこともなくなったと思って、安心してますっていうコメントを聞いてたんで。
聞くちょっと前提みたいなのがあるのかどうなんだって思います
でも引きかねないとやっぱ思ってたんでしょうね
まあ誰しもね、うん、ありますからそれは
でなんかねその子供あ自分の子供なのか分かんないけど若い人乗せて、うん、自分の運転を見てもらったことがあったんだって、
うんうんうん、
でそしたら、うん、自分が思っていた以上に、うんブレーキが遅いだとか、なんか前見てないとか、
はいはいはい、
あと普通に車庫入りができなかったとかあって、うんうん、結構がっくり来たらしいんだけど。
ああ、でもなんかわかるかも。その、だんだんその、なんていうの、感覚ってさ、
うん、
なんかだんだんこう、現実から離れていくっていうか、
うん、
どうでもよくなってきちゃって、
そうかもね。
車ってなんかちょっと当たっても平気なんだけど、ちょっと思っちゃうぐらいの時ってあるんですよ。うん、なんかぼーっとしてると。
それはやばいよ。そいつ絶対運転しちゃダメだよ。
ちょっと擦ったぐらいだったら別にいいんだよ、ね。
擦るぐらい
なんかあの、レースゲームとどっちか分かんないから
。お前絶対免許、運転すんなよ。
車ってなんかちょっとぐらい当たってもよかったよ、みたいな。
やばいな、やばい世代いるな。
1レーサーとか。その辺すげえぼーっとしてるからダメなんだよ、
いや、それはもう本当、もう今の時点で返納してほしい。
僕も免許持ってるんですけど、うん、もしかして返納した方がいいのかってちょっと思ってます。
逆にさ、うん、今の時点でさ、多分40とか30代で返納したら、うん、めちゃくちゃ金くれたりしたら よくない？
それいいね。
ね。
金くれたら。
なんかね、もう絶対僕運転しないって言ったら。
うん、いい2万ぐらいくれないから。
2万でいいのか。
2万でいいよ、別に。
2万、でも2万あったらいい飯食えるもんね。
うん、で俺、ダメなんだよ。本当に、もうぼーっとしてきちゃう、運転して。
今から言ってるよね。
別のこと考えちゃうから。
あ、なんでだろう、ね。
それをつなぎ止めるには大きな声を出す
じゃん。やばいよ。やばいよ。
意識をつなぎ止めておかないとすぐそのぼーっとしちゃうんでは
いはいはい、
だからもう車運転するときは、
うん、
行くさ
ーそんなそんな
危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない
俺絶対乗りたくねえ
よずっと言ってないとダメなんですよ、
は はい、あれは本当やばいね、うん、それはもうそれ教習所の人は平気だったの。
いや、免許取るときはそんなこと言ってなかったけど、もう運転するともう本当に危なくてやばいんだよね俺。
だから本当にね、うん、そのこの年でそんなだったらもうじいさんになったらもうやばいね、
マジで。
絶対やめた方がいいよ。
絶対運転しない方がいい人間だなって思う。
で、運転する人ってさ、選べないじゃないですか、うん、あの人が運転するのに乗っちゃう時あるじゃん。
ああ、それはあるね。
そういう人になんかやばいからやめてくださいって言えない、くない、うん、
でも言った方がいいよ。
言った方が絶対
いい。運転しない方がいいよって。
そう、
絶対向いてない人っているんだよね。でもね、
いるいるいる。
なんか遠近感、車幅の感覚おかしいとかさ、
あ、
そういう人っているの。あとなんか吸い寄せられるように
巨
大な車線に、
わかる。高速とか乗ってるとさ、うん、お前の車どうしたんだっていうぐらいさ、そうそうそう、左寄ってたりする時ある
よね。寄っちゃう人っているんだよね。だからそういう人ってもそもそも感覚がずれてるから、
うん、
でもそういう感覚が向いてる時もあるかもしれない。でも車の運転はしちゃいけない感覚だと思うんですよ、
ね、うん、そうだね、うん、車ってめちゃくちゃ危ないもんだってことを忘れてるよね、うん、結構人って。
本当に。だからね、だからおぎままのニュースはでもいいじゃないですか。そ
う
そ
う、本当ね、おぎままに習って、うん、もういろいろとね、もう僕も変えよ、返納しようかなみたいな思う人がね、
うん、
出るといいなと僕は思うんですけど。
あ、もうそういういいニュースだったんですね。
そうです、
うん、
なんでなんでですか。
いや、なんか悪いニュース。
いや、ま、悪くないです
よ、ね、ちょっとおぎままをバカにして
るのかなって。そんなことないですよ。いや、でもなんとなく、うん、おぎままが返納するってやっぱ一番いいところが返納したなっていう、なんか、
あ、そうですか、
うん、なんかね、他のジジイじゃちょっと物足んないなみたいなとこはあるかもしれない、
うん、でもなんか一個見たのは、
うん、
その免許返納をどうしようかみたいなので、
うん、
ちょっと受けてたっていうとあれだけど、うん、まあ話題になってた記事で、
はい、
その、まあ、おじいちゃんが免許を返納したらみたいな話題になるんだけど、うん、なんでわしだけがそんなまだしっかりしてるのに返納しなきゃいけないんだみたいな感じで言われたらしくて、
はいはい、
でその時に免許返納したらじゃあお祝いしようよみんなみたいなことを言ったんだって
、うんうんうん、ほうほうほう。
そしたらなんか急に、
うん、
あ、お祝いされるんだ、なんかいいねみたいな。そう、バカにされてるんじゃなくて、なるほどね、みんなから祝われるような行為をするのかって。その、
うん、
免許返納ってさ、
うん、
もうなんかジジイが、
うん、
役立たずがそんな危ねえからもうやめろみたいなさ、
うん、
上からの感じで言われてると思っちゃうじゃん、
ね、なるほど、
うん、でも違くて、社会のためにいいことをするんだから、うん、みんなでお祝いした方がいいんだよみたいな、うん、そういう感覚になるとなんかすごい嬉しいらしくて。
なるほどね、それはいいこと言ったね、
うん、
その人で拍手。
そう
その人で拍手
か、拍手か、拍手もしてあげた方がいい
本当に。いや、確かに、うん、免許返納ってマイナスな感じが多いから、うん、俺はすごい特典をいっぱいつけた方がいいと思うんですよ、
はいはいはいはい、
タクシー乗り放題だとか、うんうんうん、とかいうやっぱプラスになることないとやっぱやりたくないよね。
あ、そうだよね。
だからでもそれお祝いいいかもね、
うん、
そう、何歳ってとりあえず決めて、
うん、
その時に返納パーティーっていうのが流行るみたいな、
うん、そうね、
のを社会的にやったらいいかもしれないですね。
返納したらじゃあこのホテルタダで一泊とか、うん
ね、
そういうインセンティブをさ、どんどん、
ね、
出していけば、まあなんか無理なくね、広がるんじゃないかっていう、まあ、特に都会の人はですけども。
そうですね、うん、まあね、そう、田舎問題だね、
田舎はやっぱり車なきゃ
ね、 足がね、
生活できないっていう問題はまた別でありますから。
うん、まあとりあえずはね、そういう一つのね、うん、流れとしていいかもしれないですね。
まあ、そういう考え方もありかなって。
まあ、まためちゃくちゃ本当にジジイのラジオになってるな、これ。
どうしたらいい
まずいぞ、これ。
ジジイのラジオにさ、ここにでも抵抗するっていうのもさ、無理なんじゃない
か
な、うん、
いや、無理だけど、ちょっと恐ろしくなったの、今。返納の話ずっとしてたら、文化放送の朝の番組。
本当だ。今気づいた。
気づいたら、しかもその解決方法が、パーティーしよう。めちゃくちゃ。
すごいな、アリッチャーリスパーク。文化放送になってる。
まず、
まずい
や、ちょっと面白さ出さないと、これ、もう少し。
でも、やっぱこういうのも作られていくから。アリッチャーリスパーク。
うん、作られているかということ。
俺たちもそんなプランあってさ、やってることじゃないわけだから。
うん、そうなんですよ。
気がついたら文化放送になってるよっていうのはさ、みんなと一緒にもう作る、みんなのリアクションありきでまた俺たちも考えるわけだ
から、うん、そうだね、確かにそうそう、うんうん、まあまあとりあえずたまにはいいよね
たまにはっていうか、始まって2回目で免許返納の話を、社会とは何かみたいな話をすごいしてる。すごい30分しちゃったけど大丈夫、取り返せるこれ。
そんなした原宿さんのニュースはなかったんですか。
まあ俺のニュースはやっぱあれだよね、うん、最近思ってるのはやっぱ忙しさと、忙しさと戦わないとダメだなと思ってますね。
はいはいはいはい。
なんか忙しいって全てのすべてにおいて敵だわって思ってるの俺。
うんうん、その通りだと思います、うん、はい。
で何が悪いかっていうと、一個一個がもう浅くなってくるのね、忙しいと。
うん、わかりますよ。
これってまあそのまあ仕事はもちろんなんだけど、うん、もう本当すべて。
わかる、あのね、プライベートとかね、
うん、プライベート
子育てとか、
ね、生活、生活とか仕事とか愛情みたいなのが全部浅くなるの、
わかる。
これすごくないと思って。
ね、雑に飯食ったりするもんね。
そう、雑になるのよ。飯とかも忙しいと思うさ、なんでもいいや、みたいな。考えなくていいや、みたいな感じで、もうスーパーで変なクソまずい惣菜みたいなの買ってさ、
なんでわざわざ。
それも味もとにかく気にせず食べちゃったりとかして、
あ、
そういうことをしてると、死んできますよって。感性が死んできますよって。
そうです、本当にそうよ。
それが本当に忙しいの一番のね、
うん、
悪いところなんですよ。いや、面白さも絶対そう。
うん、わかる。
忙しいっていう状態に身を置いてると、うん、このなんか1ツイートのさ、うん、面白さとかもどうでもよくなってきて、
うん、
雑になんか写真あげたりとかなんかね、うん、本当に良くないんですよ。
良くないね。
本当に良くない。
そんなもインターネットの長寿と呼ばれてる原宿がそんなことになっちゃった
ら。記事の端々の表現とかももうさ、おざなりになって。なんか、本当にダメだ。
忙しいがダメっていう。
忙しいでいいことは本当に起こらないねって。
いや、俺さ、すごい気になってるのは、うん、人ってどんだけ忙しいんだろうなって思ってて、
うん、
原宿さんって何してんの？
え何それ。
いやいや、俺の中では、うん、あの特に何もしてない人間なんですけど、
なんで俺の忙しさを分かってくんない
の。いや、忙しい忙しいって、うん、もう忙しいんだろうなと思うけど、うん、具体的に何してるのかさっぱり分かんない。いや、例えばさ、うん、あの YouTube とかで、うん、まあそれは分かるけど、うん、まずその 何個やってるのか教えて個数で教えて、個数で。
そんなにそんなに全部報告しなきゃ分かってくんないの。
本当にこう、
いやでも
嘘の可能性あるもん。
YouTube に出てるって言うけど、その、うん、YouTube に出る瞬間だけじゃないんですよ。
はい、YouTube、 じゃあ YouTube 出るためには何してるの？
そのさ、YouTube でじゃあこういう企画がありますって言われた時によ。そのじゃあ何を持ってこうかなっていうさ、
うんうん
う
ん、
そっからはもう働いてるわけじゃん。
あ、じゃああれは。出ますって言われた時にそれぞれが考えてくるの、
うん、考えて持ち込んだわけですから、
じゃ考える時間が必要だと、うん、なるほどね。
そう、そのネタも考えたいし、
考えたい、
なぜなら滑りたくないから、
ね、
やっぱり、
うん、そうだね。じゃそれ一つね、
受けたいとは思ってない、滑りたくない
最低の考え方だよ本当に。
傷をどうしたら傷を負わない
それ妥協のダメです。それ
いや、もちろん面白くなるようにやってますけど、
うん、
まあそれもそうだしさ、
一つね、それ一つ、はい。
でもそう、面白度とかだけじゃないんですよ。あのメールの返信とかも、
ああるね、
雑なやつって、
うんうん、
信じられないぐらい雑じゃん。
雑、
こいつ嫌われるって考えないのかなこれで、みたいな、
うん、
雑な返事して起こしてくるでしょ。
ああ、わかる。
俺ああなりたくないから、うん、すごい丁寧に書いてんのメール。
え、どこまで書いてんのメールって。俺さ、
うん、
気になるんだよ。社会人じゃないから、うん、社会人じゃないっていうか会社員じゃないから、うん、メールのやり方はよくわかんなくて。
いや、でもやっぱちゃんとビジネスマナーがありますから。
最初はお世話になっております。
お世話になっております。なんとかさんお世話になっております。ご返信ありがとうございます。みたいな。で、この件につきましては、みたいな。それもなんか相手をさ、相手を責めたりとかする表現があっちゃいけないから、まあな、こうした方が何かみんなにとって良いので、みたいな、こうさ、こまごま言葉尻とかも気をつけて、それだけでどんだけ気使うかみたいなことがあるわけじゃん。そういう忙しさとかもあるよね。
メール返信ね。
うん。
じゃあ2個目。
いや、それで2個。
これ、個数だ、個数。 今俺個数知りたいの。
個数。いやでもやっぱり記事とかも
記事で、そのあ人の記事とか、
まあ、僕がおもころのね編集長ですから、やっぱりまあ、うん、あらゆる、
うん、
全部のライターの記事とかも目を通すし、
そうだよね、それ大変な確かに、
うん、
え、そのさ、なんかよくさ、うん、日記とかで、うん、ライターの人と飲んでるとか、
う
ん、書いてるじゃないですか、はいはい、あれ結構週3ぐらいでなんかあったりしてるよね、誰か誰かしらと。
いや、まあそんなにしょっちゅう飲んでもしょうがないとは思ってるんですけど、うん、結局その人数が多いんで、
そうだよね、
結果しょっちゅうになっちゃうんですよね、僕から見た時には。
そうだよね、
相手から見たらまあ久しぶりっていう感じなんですけど、
そうそう、だから俺も見てると、ま、よく合ってんなと思ってて、うん、そう、
まあおもころだけじゃなくてね、会社の人もいるから、うん、
ここでまあそういうのもあると、
うん、
じゃあそれ3個目と、
うん、
あの記事のチェックは4つ。
何個もあった何個もあったよ今まで。
でも仕事としては、うん、記事のチェックと、
うん、
自分の記事もあるのかな、
ま
あ、
自分の記事も書きますし、
と
で今ほかほかおにぎりクラブっていうね、
それね、
コミュニティをやってるんで、うん、まあそこも全部チェックしてますから、
チェック、ああ、じゃあもう結構ずっと見てないといけないんだね、いろんなものを。
そうですね、 あとまあツイッターも見て、あ、告知とかもね、
しなきゃいけない、
その告知もさ、
うんうん、
告知もなんですよ。うちの場合。
うるせえ。
告知もうちの場合、その、ありもん出すだけじゃさ。うん、
ああ、
ちょっと。ダメじゃん。
一つ面白さを入れて。
ダメって思ってる人はいないかもしれないんだけど、なんか自分としてやっぱりおもころで出すものって面白くないと、意味ないと思ってるんで、
うんうん、
やっぱりちょっとさ、変えてったりとかもしたいわけじゃないですか。
はい。そうですね。
全然響いてないな。
今日、いや、響いてない、
全然じゃん。そう、ラリッチャーアリの編集もしますよ、僕が。
おっとっと、それの件についてはもう言わないあんま突っ込むの、お前やれみたくなっちゃうから。
してますよ、僕が全部。
なるほどね、
アップロードも。
俺は大変ですわ、俺は大変
てか、でもそのこういう忙しさを、
うん、
続けてちゃいけないなと思ってるんですよ、やっぱり。
なるほど、いや、俺もすっごい思うんですよ、うん、だからどうすればいいのと思ってて、ね、
うん、
どうすればいいんですか。
丁寧に生きるためには時間を作らなきゃいけないんで、
うん、
やっぱこう絞らなきゃいけないんですよね、仕事を、
うん、
自分が抱えてる仕事をどんどん絞っていかなきゃいけないんですよ。
確かに、
もう俺はここは知らないっていう部分を作んなきゃいけなくて、忙しさと戦わなきゃいけない、
うん、
俺たちは。
その通りだ。
俺たちはというか、このやっぱありっちゃありスパークで忙しさっていうものと戦っていかなきゃいけない
ん
ですね、
うんうんう
ん、だそういう番組にしてった方がいいかも、
ね、忙しさと戦う
番組、ジジイのニュース番組じゃなくて
ジジイのニュース番組じゃないですか。
今まで30分ジジイのニュース番組だったんですけど
免許返納
返納の話、免許返納のね、あと吉本興業の話
やばいな、そうじゃなくて
ジジイの飲み屋だったんですけど、そうじゃなくて、やっぱこの敵は忙しさ、
忙しさだ。
忙しいよ、どうしようかってこと。
確かに、うちらの世代って、やっぱ敵は忙しさなんですよね。
忙しさだよ。
結構、その会社員の人とかも、中間管理職とかになってて、もう、とにかく忙しいと、言ってる人多くってね。で、そういう人たちが、いかに人生を楽しめるかってことを、
確かにね。
ありっちゃありスパークでちょっと、
それだわ。
極めようか。
それだわ。
それか。よし、それだ。
例えばさ、あれですよ。今日忙しくて、うん、もう飯何でもいいやって思った時、
うん、
ここででも戦わないと、
うんうんうんうん、
そっちに行っちゃうじゃないですか。
はいはい、雑なね、
うん、
なんか食っても食わなくても同じようなもの、
同じような飯食っちゃうんですよ、
うんうん、
でもこういうところに抵抗していかないと、
うん、
やっぱ生活の質っていうのが上がっていかないんで、ここで抵抗するにはどうしたらいいか、
それを考えよう、
うん、
お、いいね、え、まあ、
じゃあどうする、
お、ちょっとね、整理して、
今日はもう忙しくてな、もう何でもいいや、早く寝たいからもう適当なもん変わってこう、どうする、
ね、
うん、
スキップして行っちゃお
どこに
スーパー、スーパーに
今から、え、あ、買いに行くってこと、
買いに行く、
あ、なるほど、もう何でもいいわって
思ったら、うん、まあスーパーで惣菜買うんだけど、うん、ただ行くんじゃなくて、スキップして行く。
あ、家庭をね、変える。
家庭を変える。
ああ。そ
したら、スキップしてる間になんか違う、
はいはい。
メニューが思いつくかもしれない。
なるほど。 行動、あ、でもなんか結構合ってるかもね。
実はいいかもしれない。
なんか最近読んだ記事でさ、
うんうん、
あの、めんどくさいって思った時に、
うん、
なんか片足で、30秒間数を数える、
うん、
ってやると、めんどくさいって気持ちが消えるみたいな、なんか脳みその、
なるほどね。
脳科学みたいな
記事
が結構ヒットしてたんですけど、
そうなんだ。だ
からそういうやっぱりそう体、身体表現を使うことで、
うんうん、
その精神も飼いならせるみたいな。
あ、いいじゃん。じゃあいいこと言った。
そういう科学分野があるらしいんで、もしかしたらおすしさんのスキップは正解かもしれない。
いいかな。スキップいいってこと？
忙しい、めんどくさいと思った時に、スキップで押しする。
うん。
これが今日の結論です。
いいんすか？本当に、本当にいいんだよ。
まあそういう、なんか、忙しいって感じないようなね、
うん、
うん。生活を打ち立てていかなきゃいけないです。
ちょっと待って、飯をさ、ちょっと、もう一瞬考えさせてもらってもいいですか？
え、もう一回考える？
いやいや、ちょっと整理 してもいいかなと思って。
うん、
飯を買おうと思った時、
うん、
何でもいいやと思って行くわけでしょ、うん、
はい。
で、惣菜を見る。
うん、
なんだろうな。
なんだろうな、じゃなくて。
ちょっとなんだよ、
そこでパッて出てこないと。
じゃあそんなパッと出てこないでしょ。そんな難しい
スパークですよ。
あ、スパーク、
ありっちゃありスパーク、
ビリビリビリビリ
来た。
脳に、うん、切るあのあれみたいな感じで、疾風陣雷
来た。
ピピピピピピ、惣菜屋のおばちゃんの意見を聞く。ちょっと違うね。ちょっと違うな。
めんどくせえな。もっとめんどくせえな。
もっとめんどくせえな。違ったな。なんだろうね。ああ、お習字ってどうですか？
もういいです。というわけでね、今週も終わりの時間が、
え、もう来たの？
来ました。でもまあ、やっぱ忙しさと戦う、それがありっちゃりスパークっていうテーマが第2回目にしてちょっと出たんで、
うん、
これをね、根底に置いていろんなことをちょっとやっていきたいですね。忙しさと、
うん、
だからどっかに出かけるとかもさ、
うん、
忙しさと戦うってことだと思うんですよ。
そうですね。あ、そう、うん、俺それで言いたいのは、
うん、
ありっちゃりスパークは、
うんうん、
まあ、その聞いてる人は置いといて、
うん、
俺たちとして、はい、この、まあ、週1じゃないですか、
うんうん、
あの忙しい中、
うん、
だらったらやるのは良くないじゃないですか、
うん、
という意味も込めて、
うん、
毎週毎週ちょっとこのラジオに向けて、
なるほどね、
ちゃんとあの何か考えてくるというか。
あ、確かに、そのだらっとじゃなくてスパークのように、
うん、そうそう、
火花をこう、ここでバチッと合わせて、
そうですよ。だ、1回2回ちょっとまだスパーク出なかったところあるけど、
湿り気がね、
湿り気がプラグが湿ってた感じあるんだけど、
はいはいはいはい。あ、でもなる、今なんか話しててちょっと見えました、哲学みたいなところ。
そう、ね、う
ん、
だからちょっと忙しさをせき止めたい、スパーク、ここで俺は。
そうだ、
自分の忙しさを
せき止めるっていう意味はスパークにはないけど、
ないけど、
わかからなかったけど、
うん、けど、うん、なんかだからそれをやるために自分の人生を楽しくしてい、うん、いけたら最高じゃないですか。
確かにそう、
ね、
それだわ、ありっちゃりスパーク。
そうそう、ありスパの面も兼ねてね。
いや、あ、そうだね、
うん、
なんかどんどんつながっていく
の。
そう、偉いもんで、
最後の最後で、
偉いもんで、どんどん後付けが。
そうだから、うん、次までにはいろいろとさ、なんかこう、なんていうの、あれを、
しけってんな。
ちょっとまだ今スパークがさ、
湿り気すごいな、キャンプ場の朝みたいな。もう
あれですよ、バイオリズムをさ、
はいはい、
合わせていこうよってこと。
こいこいこ、だからじゃあ来週も、ありっちゃりスパークでね。
そうです、
ペチッとお届けしますので、うん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。